それではマタイによる福音書を開いてくださいね。そして今日はそのクリスマスのもう一つのね、ストーリーですね、書いてある2章を見ていきます。マタイによる福音書の、2章、1節から11節までを、見ていきたいと思いますけれども、まずね、一気に私が読ませていただきますね。皆さんもついて目を追ってくださいね。聖書よろしいですか。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々とも王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らから星が現れた時期について詳しく聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。ということです。先ほどは、イエス様が生まれて、ベツレヘムで生まれて、そして、羊飼いのところに、天使たちが現れて、神を賛美し、そしてキリストが、これ救い主が生まれたことを宣言したんですね。で、会話桶の中でですね、この宿屋がなかったので、この家畜小屋ですね、家畜のいるところに、そしてこの、餌を食べているところに乗っけたわけですね。で、そこに布でくるまれている赤子が、印になってますよと。で、こう言われて、予番をしていた羊飼いたちが、喜んで急いでそこに行き、事実その通りだったので、神を賛美したと、崇めたという話が書いてありました。で、その時は、皇帝アウグストゥスの、時代であったと書いてありますね。ローマ帝国が始まった時です。ですね。ローマっていうのはずっと共和制でずっと続いてくる、ローマ帝国がこう始まったわけなんですよね。で、ローマ帝国なんですが、ローマの下で、この、なんていうんですかね、力を増してった人、そのローマを助けて、勢力を増してったのが、ヘロデ王と言います。ヘロデっていう人だったんですね。で、その人が、このローマの、この、なんていうかな、ローマの認可って言ったらいいかな、のもとでエルサレムに来て、そしてそこで自分がエルサレムの王であると、このユダヤ人の王であると、こうして統治を始めたわけです。だから二重になってですね、ローマ帝国があって、かつヘロデの統治のもとにあったという、そういう状況の中に、このヘロデの時代にと、ここで書いてあるわけなんですね。そこでイエスが、ベツレヘムで生まれたとこう書いてあります。ところで、 クリスマスという言葉なんですけれども、まあ、日本にやってきた、日本ってもういろんなものがやってきますよね、この西洋からのものが。バレンタインもそうだし、で、バレンタインって言っても本当はセイントバレンタインって言ってね、聖バレンタインっていう、カトリックかな、あれは、その信者さんのね、の話なんですよね。そしてあと何だろう、いろいろ入ってきてるよね。最近、一番最近なのは、私ぐらいの年だったら、っていうのがハロウィーンが入ってきましたよね。あれはキリスト教とは違うんですけれども、ね、あれもね、本当に、入ってきてしまったってあれですけど、で、全く違う形で最新のものはイースターですね、イースター。ね。で、あれが、どうですか、イースターもね、これも驚きですね。これキリスト教の一番大事な、この祭りというか礼拝ですけれども、イエス・キリストが死者の中から蘇ったことを記念する日なんですが、でも実際は、なんだよ、バニー、なんかウサギさんとか卵とかですね、それが入ってくるわけです。で、クリスマスどうでしょうかね。クリスマスは、サンタでしょうか。あとパーティーですよね。あとは綺麗なイルミネーションですけれども、クリスマスという言葉を、知っている方々少ないと思うんですね。英語で書くとすごくわかります。簡単です。クライストマス、クライストマス、キリストのミサです。ミサというのは礼拝という意味です。ですから皆さんが今賛美をしました、歌を歌いました、そして今言葉を聞いています、この聖書からの言葉を聞いています、それがまさにクリスマスなんです。キリストを礼拝することです。で、オリジナルのクリスマスを今読んだんです。羊飼いたちがこの行って、そしてイエス、赤子のイエスを見て神を賛美したということ。そして東方から来た博士たちが贈り物、宝の墓を開けてですね、この贈り物をしてそこで礼拝を捧げたこと。というのがクリスマスのオリジナル。これが始まりなわけなんです。で、今日このじっくりとですね、このクリスマスの意味っていうか、この起こった話をですね、見ていきたいと思いますけれども、東方の博士は礼拝しましたが、肝心のエルサレムの人たちは何の反応もなかったんですよね。心構えができてなかったっていうんですか、その準備ができてなかった、その時が来たことが見分けられてなかった。なのでクリスマスというのも心構え、その自分が本当に、その心が整えられていなければですね、この本当に見てのクリスマス、このイエスが生まれたことの意味を味わうことが、まあ、できないわけなんですね。で、本文に戻りますと、このイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになって、東の方から東方から博士たちがエルサレムに来たと。これ驚くべきことなんです。これ東の方と言っていますけれども、おそらくは今のイラクあたりですね。バビロンがあったところです。イラクの南部あたりです。なのでまっすぐ行ったら1000キロぐらいかな、800キロぐらいなんですけれども、アラビア半島がありますから当然無理なんです。当時そこからイスラエルの方に来る人というのは、ユーフラテス川をずっと北西に上がっていく必要があります。それから南下するんですよね。となるとですね、私 Google マップで調べたんですが、2000キロぐらいあるんですよ。まさに日本の南から北までの距離になる。それをはるばるですね。で、彼らはユダヤ人でも何でもないんです。ユダヤ人の王を拝みに来たって言ってますから、もう全然関係のない、この宗教の人たちのところに来て、その人たちがキリストっていう、この、ユダヤ人の王であって世界の王なんですけれども、救い主ですね、キリストの意味はね。救い主、救世主の拝みに来たって、こういう驚くべきことなんですよね。遠くからやってきたわけなんです。で、こういうことって、まあ、人間の、まあ、差がっていうかな、ある。近いとかえって感謝できなくて、遠いと感謝するっていうのはないですか？もう実際にイスラエル私5回も行ってるんですけれども、 まあそこで育ってるね、この旧市街とかで育ってる子たちにとってはもう、だから何っていう感じでしょうね、おそらくね。で、私たちはですね、自分の家からスカイツリーが見、あ、スカイ、えっと、スカイツリーか見れますよ。一度も行ったことないです。皆さんどうでしょう、行ったことある人手を挙げてください。おお、偉い偉い。あ、偉いですね。お近くでもね、やっぱりスカイツリー行くと。で、近い人ほど行かないみたいなところないですか。で、遠いから、あ、これはた、あの、なんていうかな、ありがたいと思って、それでこう行ってですね、この期待して、で、その中にあるものを見ていくってことあると思います。で、そういうことが、この今ここで起こってるんですね。この東方の博士たちが、まあ、いわばイエス様を参拝しに来たわけなんです。で、なんでこんなにすごいことか。まあ、この9箇所のみならず、いろんな箇所を見ていくとわかるんですけれども、クリスマスが特別なのはイエスが誕生したお誕生日を祝うっていう、そういうもんじゃないんですよね。ではなくて、天地を創造した神が人となった肉体を持ったっていうことです。この宇宙を作った、で、地球を作り、すべて私たちをすべて作られた、この私たちの息をも今も支配しておられる、この神が肉体を持った。で、赤ちゃん。もう触ったらもう本当に赤ちゃん。その肉体を持って現れてくださったというのが聖書が教えていることなんですね。ヨハネの一章のところに、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神だと、これイエスのことなんですけども、言葉は人となって私たちの間に住まわれたと、人となったと書いてあります。で、今読んだ2章の手前にですね、1章の23、2節3節見ると、こう書いてあるんですね。この全ての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。これにイザヤという人が予言しました。紀元前の700年あたりなので、700年ぐらい前、なんですね。ところで、今年は2020年ですけども、何から2020年っていうのは皆さん答えられますか？はい、言ってみてください。イエス・キリストの誕生からです。まあ、ちょっとね、これ数えた人がちょっと間違っちゃってね、おそらく紀元前の4年から6年あたりね、ないかって言われて、まあでも、英語で言うと、BC っていうのは紀元前ですよね。 Before Christ、 キリストの前です。そして AD っていうのはアンドドミニって言って、主の後って言って、イエス・キリストの後っていう意味なんですね。で、こうやって歴史が真っ二つに分かれたわけなんですね。このイエスが生まれた、生まれなかったって、その前と後で分けてるわけですけれども、このイザヤが700年ぐらい前にこう話したんです。処女が身ごもってるってこう言ったんです。で、これは印だと。で、マリアは許嫁だったんです。婚約してたんです。ヨセフという人と婚約していたんですけれども、妊娠してしまったんです。その前にガブリエルという天使が来て、あなたは、宿すと、子を宿すと。で、そして、なんで男の人知らないのにってこう言ったんですよね。聖霊によって、神の霊によって妊娠するように身ごもるよと、こう言われたんです。で、その名前がインマヌエル、神が共にいるということなんです。つまり、この生まれた男の子が神なんだということなんです。ちょっと待って待って、天と地を作った神でしょ。人、神じゃないじゃんって。神は神、人は人でしょってこうなると思う。あるいはなんか偶像視してね、このアイドルみたいに、この人は神だ。じゃなくて、本当に神であって人なんだ。だから、その処女降誕からして、また、 そのね、処女から生まれたっていうことをしても、もうその奇跡っていうか印っていう見ても、もう人じゃないってわかるわけですよ。神が人となられたんだということなんです。神っていう言葉は、もともと、こう一番自分が大切にしているものっていう感じなんですよね。名前じゃないんですよね。で、まあ日本語にここに神って訳されましたけれども、私も神道の、信者さんとこう話したんですよね。対話したんですよ。私はクリスチャンとして対話したら。なんかね、神道の方が言ってるね、神様って言ってる方がなんかね、やっぱりこう、聞こえがね、なんかこう、本物っぽいんだよね。だってもともとが神道の言葉だから、当たり前なんですけれども、この、神ということだけ使ってると、本当に曖昧というか、こう人によっていろいろと、なんか漠然としていて、いかようにでもなるわけなんですよね。ある時には神ってひどい人だと、地震とかですね、こう災害を起こすというふうに思うかもしれませんし、で私の場合だったら昨日も話したんですけども、小学生の時にてるてる坊主にですね、天気になりますようにって祈った。だから次の日雨があったのかな、分かんないけど、で頭に来てもてるてるバーッと取って、それ以外はね祈んなかったんですけども、でこういろいろと祈ったけれども祈りが聞かれなかったとかですね、曖昧なものになってる。なので人は、こう目に見えるものを、こう、なんか、やっぱりこう、神にしていこうと努力しちゃうんですね。それが、いろいろとこう、作ったものがあるわけなんですよね。でもその神が話すわけでもなければ、その作ったものが話すわけでもなければ、聞くことができるわけでもないわけなんですよね。で、本当により頼むことができるのは、自分が作ったものではなくて、誰かが作ったものではなくて、作った方ですよね。だから、それが、この聖書には、初めに神が天と地を創造したって書いてあります。創造した。この作った方を、この、により頼むことこそがですね、私たちを満足させます。自然を見て、神の素晴らしさが分かります。天体を見て、神の素晴らしさが分かります。自然の脅威っていうんですかね。野中さんでしたっけ、ほら、ノーベル賞を取ったですね。で彼は、私は何か宗教を持ってるわけじゃないんですけれども、やっぱり、神様すごいって、こう、なんていうの、この、何か、実験の結果が出たらですね、うわ、神だっていうふうに言うか、どうしても言ってしまうってね、こう、おっしゃってるわけなんですね。で、科学とか先端技術が発達したといっても、この秩序と精密な構造を決して作り出すことができないほどの素晴らしいものがあって、その背後に神がおられることがわかるわけなんです。でも、それだけでは足りない。足りないってのは何かって言ったら、その自然に神がおられるって言っても、どうやってじゃあ、つながればいいのって話なんです。パーソナリティ、人格が見えない。そこで、聖書の記述は、この方がって僕言ってますけども、英語だったら he って言っちゃいますね。彼がって言っちゃいますよ。人格があるんだっていうことが、こう、明確にある。まず語る。そして考えてる。計画を持っている。感情を持っている。残念に思ったとか、悲しんだとか、喜んだとか、怒ったとか、持っておられる。そしてこのようにずっとこの何千年もですね、この神が預言者を通して、このいろんな奇跡を通して現れて、あとイスラエルというこの民族を通してですね、神が現れてくださって、ついに、イエスという方が生まれて、で、この方が神を完全に表したということなんです。だから神って誰なのって言ったときに、クリスチャン答えることができるんですね。聖書に書いて。イエス様を見てくださいと。イエス様は私を見たら神を見た、父を見たってこう言ったんです。すごい発言ですよね。これ嘘だったらやばい人です。 嘘だったらもうちょっとね、皆さん来週から来なくていいです で、私はもうちょっとペテン師になっちゃいますから、まあそうじゃないっていうふうに信じているわけですね。このイエス・キリストが死んだけど復活したっていうことが、まあ本当一番大きな証拠なんですけれども、で神が誰であるかが、これイエスを見るとはっきりとわかる。そしてこの神が人となった目的があってですね、それがね、一つになるってことですね。人と神って天と地を作られて、こうでっかい方なのに、だったらなんか僕のなんか今なんか体が痛いっていうの分かんないよねって、こう年を取るとね、どんどん体が痛くなるし、いや皆さん若いと思ってるかもしれませんけど、私もぎっくり腰になったし、今もその後遺症が残ってるしですね、な分かんないよそんなのって。そしてあとはこのなんかいろんな家族の中とか会社の中とかこういろんな問題が起こって、その細かい話とかね、こんなでっかい神様が僕のことをね分かってくれるわけはないって、もう強いから僕は弱いからって、こういうふうにね、こうどうしてもこう距離があるっていうのを思ってしまいます。けれども先ほど読んだ箇所でですね、人々の間に住まわれたって書いてあるんです。でも住まわれたって、住んだっていうのは本当に住んだっていうことなんです。だから、聖書にはこの方は罪は犯さなかったけど、人間のように悪いことはしなかったけれども誘惑は受けた、その弱さは全部経験したとですね。同情できない方ではないって書いてます。なぜかって言ったら人になったからなんです。人になったから私たちの弱さを全部知っておられる。いや本当ですか。例えば私が腰が痛いっていう話をしたら、どうですか、イエス様十字架につけられてるわけですよ。腰が痛いどころじゃないですよ。もう全身にですね、激痛が走ってますよですね。いや疲れるってことないでしょ、イエス様。いやあるんです、ね、私たちで人間でさえもですね、こうなんかしっかりしてこうなんか一生懸命頑張ってる人ってなんかスーパーマンのように見ちゃうんだよね。例えばね、最近首相の座を降りた安倍首相もですね、コロナになってから何だっけ100何日か一切休日取らなくてですね、でそれでようやくなんていうかな、あそういえば難病持ってたよなってね、安倍さんって難病持ってたよなって後になってわかるじゃないですか。でもこうやってテレビでいつも出てると、なんかこうね、なんか大丈夫でしょってこれ思い込んじゃうんですよね。これ人間関係ってみんなそうです。人間でさえそうですよ。ましてやイエス様じゃどうなのかって言ったら、なんかスーパーマンのように見ちゃうんですよね。でも完全に私たちと同じ体を持っていて、その痛みや苦しみ、すべての弱さを身にまとっておられたんです。その方は神なんです。つまり、この方は架け橋になることができる。神と人との架け橋で、この方を通して私たちは神を本当に人格的に知ることができるわけなんです。昨日も話したんですが、アリにね、何か伝えたいと思ったときに、どうすればいいでしょう？難しいね。どうすればいいですか？アリになればいいんですよ。ねえ。ですよね。アリになる。同じことを神が人間のためにしてくださったんです。そして、このマタイのね、この一章に書いたんですけども、ヨセフにね、神が、天使が語ったんですね。イエスという名前を付けなさいと、マリアは男の子を産みますと、あなたとね、結婚する前からもうね、生まれるけど、ちゃんと受け入れなさいと、ですね。で、イエスという名前は、救うっていう意味なんです。で、罪からイエスは救うよってこう言ったんです。私が持ってる弱さの一番大きな問題っていうのは罪なんですね。罪っていうのは、この聖書の中では、天と地を作った神からそっぽを向いてるって意味です。これが一番簡単な話です。そしてそれが、最初に作られたアダム、これ人がアダムが、この神に言われたことから背いたために、そこから生まれてきた子たちが、つまり私たちですね、人間が、みんな生まれた時から、この神を、なんか自己中心なんですね。こう神を認めないで、この自分が生きてるんだと、自分でやってるんだと、自分で、信じて生きてるんだってこう言ってる。でもね、心臓を動かすこと一つできないんですよ、人間って。心臓を動かすこと。でも動いてるじゃないですか。いろんなものに頼ってるんですよね。 自分ではどうしようもできないコントロールできないものってもう無尽蔵にあるわけですね。なのに私たちは自分で計画して自分の知恵で自分でこうやって自分でこうやって私は俺でやってきたんだから、できてるよって神なんかってこう、どれだけ自分って自分でどうしようもできないことってあるのかってことがわからない。でこれが罪だって言ってるんです聖書で。これまあ高慢というふうにもプライドとも書いてあるんだけれども、あのプライドと傲慢とかすごく謙虚そうな人であってもですね、めちゃめちゃ傲慢だっていうことが、まあ、聖書には書いてあるんですよ。その日本語で使っているこの傲慢と謙虚とちょっと違いますね。こう存在っていうのかな。でそれをから救ってくださる方がイエスで、でイエス・キリストが十字架にかかって私たちの罪の代わりに身代わりになって死んでくださって、その罪の罰を受けてくださって、十字架っていうのは死刑台なので、それで私たちが罪が許されるようにしてくださったという、その救いですね。罪が取り除かれて、自分がどうしようもできないこの罪というものを、この解き放ってくださるというのが、この意味になっていきますね。肉体を取った意味なんです。ということで、ちょっと今、回り道してしまいましたけれども、この、本文に戻りましてね、この一節を見たじゃないですか。東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったと言って、そして二節で、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと、こう言っているんですね。でこのね、博士って言ってますけど、賢者ともね、この訳した方がちょっといいかな。博士って言うとなんかどうなのかなってあるんですけれども、賢者、賢いもので、東方では、東方というのはこれバビロンとかもっとあのイラクの方ですね。で、あのダニエル書を思い出していただくといいんですけども、この聖書を読んでいる方はね、いいですか、あのバビロンがあったところですよ。で当時は天文学っていうか占星術ですね、もっとはっきり言うと星占いです。でそれを使って国をどう治めていくかっていうことを決めていくような、だから簡単に言うとこれシンクタンクですよ、彼らの。そのポリシーメイキング、その政策を決定させる、その知識情報を与えるような人たちなんですね。あのダニエル書に書いてるネブカドネザルのこの周りにいた人はそうですね、知者とか星占いとかっていたじゃないですか。ですよね。そういう人たちが星が昇ってくるのを見たと、この、で、ユダヤ人の王だと。で、なんでそんな知識があったのかっていうんですけども、ダニエル書なんですよ。ダニエル書。ダニエルが、そういう占星術をやっている知者たち、この、あの、インテリジェンスですね、そういう人たちが集まっているところの長になったって書いてるでしょ。で、そのダニエル、ユダヤ人ですよね。彼が、キリストが現れて、世界の中に現れて、そして、この方を王とする、国が、起こされるということを予言していたわけなんですよね。おそらくその伝統が残ってたと思います。で、私たち、現代に住んでると、なかなかわからない、これが。あの、なんちゅうのかな。あのね、しきたりとか伝統ってね、あのすごくいい面があるんですよね。あ、まあ、日本だってね、これ多分天皇家とかすごいしきた、もう長いこと続いてるじゃないですか。でこう昔の人って本当にそれをね残してってるんですよね。でそれで頭の人たちだからいろいろと調べてって、あこれはこのだ、こういうユダヤ人から出てくる王の話じゃないのかと、この星はっていうふうに言ったんです。で実は同じ東方からバラムという人もいたんですね。まあ、聖書読んでる人は分かると思います。民数記でね、イスラエルが荒野の旅をしているときに、バラクという王様に、雇われて、イスラエルを呪うように、こう言われたんだけれども、呪おうと思ったら呪えなかったんですね。祝福しちゃったんです、逆に。そしたら、ヤコブから星が現れるって言ったんです。ヤコブとイスラエルから。星っていう。ですね。というので、全部そういうものがあって、で、彼らは、あ、これで、ここに出てきた、この星はユダヤ人が王として、ユダヤ人の王が生まれたっていうことを表してるんだろうということが思ったんでしょうね。ところが、3節にこれを聞いてヘロデは動揺した。 エルサレム中の人々も王と同じであったと。だってヘロデってユダヤ人の王だもん。動揺しますよ。でもね、ヘロデって自分自身がユダヤ教徒なんです。イドマヤ人っていうのはエドム人の末裔です。エドム人ですね。イドマヤ人。なんだけど、改宗したんですね、以前。このイドマヤ人が。ユダヤ教に。改宗させられたって言った方が正しいですけども。なので、一応、ユダヤ教なので、キリストがユダヤ人の王だってのは知ってるんですよ。けども、自分が実際の王様なんです。なので、今、ここで、動揺してるんです。どこか自分が座を降りなきゃいけないっていう、そういうやばさを彼らが感じて、でね、エルサレムにいる人たちも感じたって言ってるんですね。でこれ面白いですね。エルサレムの人たちってユダヤ人たちって、ヘロデ大嫌いだったんです。ヘロデ。なんでって、ヘロデってすっごい頭いい人だったんだけど、変質教です。パラノイアです。で、すごい天才。建築物についてはもうほんと天才。私もイスラエル5回行きましたけれども、何ですか、港、カイサリアっていう港をですね、海の方にまでこう行くわけですよね。人工の港を作ってるわけ。で、コンクリートを海中にこう入れてって、こう作っていくっていうのを、2000年前ですよ、だから。それやったのは。で、それ今も残ってるんですよ、遺跡で。考えられます？ 2000 年前ってこっちで何？弥生時代？に、海中にコンクリート入れてるんですよ。ね。で、一番すごいのはこの神殿。世界の七不思議に入っておかしくなかったんですけども、ね。それを彼が作ってるんだけど、その石、僕も見ましたけれどね、若干ね、少しずつこうね、こっち内側になってる。でね、一切接着してないんですよ、それを。見ましたよね、トンネル入って。行った人、イスラエル旅行一緒に。天才なんだけど、天才なんだけど、やばい人だったんです。奥さんどんどん殺して、奥さん殺しちゃうわけ。息子も殺しちゃうわけ。それは、なんですかね、ユダヤ人の末裔の、ハスモン朝の奥さん、この人と、こう、女の人と結婚したから、殺した後に、ああ、死んでしまったって言ってて、もう、激しく、悲しむんですよ。葬式の時に。ちょっとやばいね。うん。だから今ここでも恐れて、でね、まず彼は、専門家、その聖書の専門家たちに質問するんですよ。4節見てください。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。さっき言ったようにも、彼ユダヤ教徒ですからね、メシア、キリストがどこに生まれるかっていうことを、やっぱりそれが一番気になった。で、彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者たちによってこう書かれています。ユダの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからであると。これはミカ書という、ミカという預言者が預言したんですね。ダビデがの出身地であるベツレヘムですね。そこから治めるものが出ると。で、これね、何気なく読んでるけど、読んでてね、こうびっくりすることなんですよ。それは、彼らが、この祭司長のとか立法学者たちが、特に反応してないってことなんです。今わかります？彼らこそが、ユダヤ人の王として、王が生まれたっていう話に率先してすげーってなって、自分たちが行動に移しておかしくないじゃないですか。で、ヘロデはすごい変な、間違った形だけど恐れてるけど、本気で捉えて調べて言ってるわけでしょ。でも彼らはただ、はいってこうやってるわけですよ。なんか立法全書について、なんか六法全書についてはすごく詳しい人が全然日本の国のに対する愛がないとかね。それと似てるかもしれない。なんか、それちょっと失礼だね。その一生懸命勉強してる人にとって失礼という。やっぱり愛国心、ただ調べてるだけっていう機械的に。で、こういうふうにも、クリスチャンもなりかねない。聖書は知っている。 けれども実際に生きている私たちに神がおられるということについてこう分かれちゃってる、こう関係ないっていうか、いわゆる なんか宗教になっちゃってるっていうのは、この習慣になっちゃってですね。でそこでヘロデは博士たちを密かに呼んで、彼らが星が現れた時期について詳しく聞いた。そして行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい、私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出したということで、彼らにはベツレヘムだということを伝えたんですよ、ね、彼ら知らなかったから、ベツレヘムだと。で時期については彼らから情報をゲットしたんですよ。で後で分かるんだけども、2歳以下の男の子をなんとヘロデ大王は虐殺します。全員殺します。ベツレヘムにいる。さっき言った通りですよ、そのパラノイアなんですよ彼は。ということは時期というのはその子は2歳以下だっていうですね。それが分かった、それを教えたんですね。で拝みに行くからと言ってるけども、彼は興味はめちゃめちゃあるんだけども、今言ったパラノイアだから、もういろんなことを調べて、まあ、結局殺す方を選んでしまったっていう感じですよね。でそこでヘロデは、ごめんなさい、どこだ、あ、9節ですね、はい、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。ね、このエルサレムの中のドロドロした陰謀的なあの動きからですね、一気に彼らは喜びの雰囲気に変わっていきます。どっか分からなかったけど、あの星が、自分たちが見たあの星がまた現れてきてくれたんです。そして先導してくれたんだよね、先を導いてくれて、なんとイエス様がおられる家の上にとどまったと。これおそらくね、実際の星じゃないんですよ、あの物理的な星じゃなくて神の栄光の光なんですよね。だからあの羊飼いの時もか、あのこういう天使たちがバーッと来ただけでもう光、夜中なのにバーッと光ったと同じように、神ご自身の光が、このあらあので実際 の星ではないような感じがします。いずれにしても2000キロも歩いてですね、こう来てですね、大体。そして見つかって、ユダヤ人の王だって言って、この異邦人の、自分たちユダヤ人でも何でもないのに、ユダヤ教徒でも何でもないのに、今来たんですよ。わずかな、この方に救いがあるんだって。いうことで、それで見て喜んだと。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。すごいと思いません？赤ちゃんにひれ伏してんですよね。でもものすごい大きな国の王様の生まれてきた赤ちゃんだったら、まあ、部下だったら、部下っていうかあの家臣だったら、まあ、拝むよね、これ、ははーってやるよね、まあ、同じような感じでしょう。赤ん坊ですけれども、この方が王なんだということで礼拝しました。そして宝の箱を開けて、黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。これ本当不思議なんです。まあ、黄金わかるじゃないですか。この王に与える贈り物として、ね、この礼拝の行為として、あのプレゼントってやっぱり相手をこうなんちゃうリスペクトっていうのかな、こう敬う行為ですよね。このあのプレゼントこうあげるって言ったらですね、あの贈り物を贈るって言ったらその人を敬ってるんですよね。で、それがもう本当に一番良いものですね、その国の中で。それを持っていくってことは本当に敬ってるってことですね。で、それで黄金っていうのは分かりますよ。この、まあ、王としてね、金。で、乳香というのは、まあ、中東では結構こう、なんていうのかな、アローマみたいな感じですね。こう。これ、ですね、乳香樹という木の樹脂が固まったものなんですけども、乳の汁と果汁をかき混ぜたような不思議な半透明の色をしてるらしいですね。で加熱するとその芳香 方向とこの香りを含んだ白煙がふつふつとこう音とわずかな音と一緒にこう立ち上るって書いてありますよ、あの説明にね。これが聖書ではあのこういう香を祈りを表してるっていうふうにあのこう祈りをねこう表してるっていうふうに書いてますけれども、もつ薬が意味深なんですよ。もつ薬、これね死体の防腐剤です。防腐剤です。イエス様が十字架につけられて死なれた後にこのもつ薬をバーンと持ってきたんですよね、ニコデモとか。でそれ防腐剤で、そしてこの、あの、臭くなるのをこう抑えるわけです。なんで彼らが思ってくるのかと。で、彼らは分かってたかどうか知らないです。まあ、ダニエル書の9章には、メシアは断たれるって書いてあるから死ぬっていうのは、もしかしたらそれ知ってるのかもしれない。知ってるか知らないか分からないけども、彼らが信仰を持ってですね、この信じてやってきて応答したときに、実際にその生まれてきた肉体は何かって言ったら、いつか殺される死ぬ定めにある方なんだということが暗示されている、あらかじめこう示されていたわけなんですよね。このような形で彼らは礼拝しました。そして多くの人にとって、特にこの、まあ、日本という国、キリスト教って一体何なのかとか聖書って何なのかっていうのは、私もそうでした。私はあのクリスチャンホームじゃないですから、あのもう何ですかね、あの家には神棚があって、そして途中からおばさんが亡くなったので仏壇も 出始めて、まあ、普通の平均的なあの日本人でしたよ。そして自分がクリスチャンになるっていう時はですね、あのいつも言ってるんですけど、清水の舞台から落ちる気分でしたね。もう怖いですよ。だって自分はそういうないから、何もで聞いたことにただ応答しただけでした。でその結果、実は受験勉強であのストレスで抑うつ、うつ的だったんですけど、自殺願望もあったんですけど、あのしばらくして治っちゃったんですよね。でそれを父親が見て、父親全然もうクリスチャンじゃないですよ、清正、キリストが清正を救ったってこう言ったんです。だから奇跡だって。で見てたから、僕のすごいひどい姿を、受験前のストレスの中 でその父親が14年後に自分自身も信じたんですけども、洗礼も受けましたが、でこういうわずかな知識、わずかに聞いたこと、これに応答するっていうことですね。これ求道と言いますね、道を求める。でこの心が大事なんですよね。でもう一つの、この今日見たのはあの警告ですね。その本当に知り尽くしてる、聖書を知り尽くしてる人が無感動なんですよ。まだヘロデの方がいいですよね、まあ、あの逆方向行っちゃったけどね、殺すっていう無感動なんですよ。聖書何度も見て確かな知識、それからイエス様、イエス元神が、もちろん聖書知っていく必要たくさんありますよ。けれども実際にことが起こった時にもう分かってないっていうか、知識だけで誇ってるっていうか、私は神を知っていて、あなたたち知らないでしょってなっちゃうっていうか。で、私、クリスマスって言うと、もう毎年同じ話だよなってなっちゃったりとか。でこの 両極端ですよね。で、私たちは、もう一度ね、この東方の博士。多分、東方の博士たちも、ごく一部だったと思います。他の人からもう本当に、なんだこいつとかって思われたと思います。少数派だったと思います。ですね。でも、与えられた知識に応答して、そしたら喜びが与えられた、そしてこの星を見るという奇跡まで与えられたですね。どうかそういうクリスマスを送ってください。自分の人生に、自分の生活に奇跡があります。まあ、私も今話しましたけれども、あります。ぜひですね、それを経験してみてください。お祈りします。愛する天のお父様、このようにしてあなたが私たちに素晴らしい知らせを与えてくださいました。イエス様が、イエス・キリストが来たんだという知らせです。どうかここにいる一人一人にその喜ばしい知らせを自分のものとして受け取っていくことができるようにしてくださいますように、よろしくお願いいたします。主を感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。
豊かに祝福してくださいますように。あなたの御顔を、あなたのお顔を輝かせて、どうぞその恵みによって彼らに、私たちに平安を与えてくださいますように。豊かな平安によってこの御国が、あなたの国が御霊によって広がっていきますようにお願いいたします。またイエス様戻ってこられることを待ち望んでいます。王の王、主の主として戻ってこられる日を、主よどうぞ愛と信仰と希望を私たちに与えてくださった素晴らしい賜物を、このクリスマスの間保ち続け、聖霊に満たしてくださり、またイエス様の証を立っていくことができますようにお願いいたします。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。